主はこう言われます。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えていると。聖書の中にラザロという人物が出てきます。このラザロが朦朧とする意識の中でイエス・キリストが来られるのを待っている、そのような場面が聖書の中に記録されています。彼は突如、重篤な病魔に襲われて非常に危険な状態にありました。その傍らでは二人の姉マルタとマリアがラザロの手を握り、もうすぐイエス様が来られるから大丈夫よと言いながらラザロを励ましていたことでしょう。姉妹はラザロが危ないからすぐに来てほしいとイエス様のもとへ使いを走らせていたのです。ラザロは苦しそうにはあはあと肩で息をしています。マルタは気が気ではなく、イエス様はまだ来られないのかと何度も外に出ては様子を見に行ったに違いありません。しかしこの一刻の猶予もない時にイエス様はなかなか来てくれないのです。イエス様にラザロが大変な状況にあることを伝えたはずなのに、どうしてすぐに来てくださらないのか。ラザロも二人の姉妹もイエス様を心から信頼していましたし、またイエス様から深く愛されていることも知っていました。それなのにイエス様を一番必要としている時に主はおられないのです。そうこうしているうちにラザロの容態は急変し、イエス様が来られるのを最後まで待ちつつ、ついに力尽きてしまいます。なんとイエス様は間に合わなかったのです。そしてイエス・キリストが彼らのもとにやってきたのはラザロが亡くなってから実に4日も経ってのことでした。なぜイエス・キリストは4日も遅れたのか。これが今朝のメッセージのテーマです。私たちは大きな困難に直面したとき、神様の助けを必死に祈り求めることでしょう。昼も夜も時には職を立ち徹夜で祈ることもあるかもしれません。それにもかかわらず神様はまるで沈黙されているかのように、すぐには答えてくださらないということが多いのです。このことが多くの人を悩ませます。神様を信じ神様を愛しているからこそ、余計に一体なぜなのかと戸惑い、ある人はそれによって信仰を失いそうになってしまうことも少なくないのです。私たちはこのような神様がまるで沈黙されているかのように感じられるとき、これをどう理解し、どうそれに対処したらよいのか。本日はそのようなことをラザロの物語からご一緒に考えてみたいというふうに思っております。以前軽井沢で行われた修養会に参加していた時のことでした。明け方に信徒の方が亡くなったとの知らせが入り、急遽修養会を切り上げて帰ることになったのですけれども、当時まだ携帯電話がそれほど普及しておらず、私と連絡がつくまでに随分と時間がかかってしまったようです。また山奥の辺鄙なところにいたものですから、教会に戻るまでにもかなり時間がかかってしまいました。 まあ、そのような状況の中で、まあ、ご遺族の方は愛する家族を亡くされた悲しさや葬儀の手はずのことなどで心配で、まあ、気が気ではなくて、どうして肝心な時に牧師が教会にいないのですか、どうしてすぐに連絡を取ることができないのですかと取り乱す場面もありました。まあ、電話で葬儀社との簡単な打ち合わせをし、すぐに戻ることをお伝えして安心してもらいましたけれども、まあ、こういうことは長年牧師をしていると時々起こります。物理的にどうすることもできないことは分かっていても、いてほしい時にいないということで不安になって、一刻も早く戻ってきてほしいと切に願われるのは当然なことです。まあ、例えば病院などではさらに一刻を争いますので、当直の医師や看護師などは呼ばれたらすぐに駆けつけることのできるように待機していなければならない、オンコールと呼ばれるシステムがあります。また救急車に連絡を入れればすぐに駆けつけてもくれます。まあ、そのようにして毎日の生活が少しでも不安なく送ることができるようにと私たちは守られているわけです。これと同様に神様も、祈り求めるならばすぐにでも天使を使わして助けてくれると素朴に信じていくことが信仰だと思います。神様は祈る前から私たちの必要を何もかもご存知であると聖書に書かれてありますので、なお一層神様はすぐにでも駆けつけてくれて助けてくれるのだと、このように私たちは信じているのです。でも現実にはそのように感じられないことが少なくなくて、ラザロの物語はまさにそのようなお話なのです。ではヨハネによる福音書の第11章をお開きいただきたいと思います。ヨハネによる福音書の第11章、ここにそのラザロの物語が3ページにもわたって書かれてあります。非常に長い物語です。ですから全部を読むことができないんですけれども、ヨハネによる福音書の第11章の1節から6節、まず出だしの部分ですね、出だしの部分を、読んでみたいと思います。ヨハネによる福音書の第11章、新共同訳聖書では188ページ、188ページの11章1節から6節までをまずお読みいたします。ある病人がいた。マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの出身でラザロと言った。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛で主の足を拭った女である。その兄弟ラザロが病気であった。姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのですと言わせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。ラザロが病気だと聞いてからも、なお2日間同じところに滞在された。マルタとマリアの大切な弟ラザロが死にそうな状況にありました。だから使いを送って、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのですと伝えたのです。まあ、そのように伝えればすぐに来てくれると思ったのです。ところがイエス様はラザロが病気だと聞いてからもなお2日間同じところに滞在されたと書かれてあるのです。なぜイエス様はこんなにのんびりしておられるのでしょうか。まるでイエス様はわざとラザロのもとに行くのを遅らせているかのようです。一体これはどういうことなのでしょうか。 日本人は世界的にも時間に正確な国民ということで知られています。時計をいつも気にしています。時間に遅れそうな時には必死に走り、新幹線は1分遅れただけでも謝罪します。ところが日本人が時間に正確な国民という評価は実は正しくないという指摘があるのをご存知でしょうか。ある外国人がこう言いました。日本人は始まる時間にはうるさいけれど、終わる時間は適当というか、遅れてもあまり気にしないと言っていました。そう言われればその通りだと思うんですよね。例えばアメリカの学校では終わりのベルが鳴ると生徒たちはさっと教科書をカバンにしまいますが、日本では教師が終わりというまで、そういうことはしません。仕事もサービス残業は当たり前だと思っていますし、会議はいつ終わるかも分かりません。本来あるはずの1時間のお昼休憩が、時間給はしっかり1時間分差し引かれているのに10分ほどしかないという職場も少なくありません。つまり何が言いたいかというと、日本人には日本人の時間感覚があるということです。そのような観点から神様を見ることはできないでしょうか。つまり神様には神様の時間感覚があるということです。神様の救いが遅れていると感じるようなことがあったとしても、それはその人の時間感覚であって、神様の時間の中では決して遅れているわけではないのです。聖書は神様の時について、また神様がなさることについて、いくつもの重要なことが教えられています。例えば伝道の書3章11節には有名な御言葉、神様のなされることは皆その時にかなって美しいという言葉がありますね。伝道の書新しい新共同訳だとコヘレトの言葉ですけれども、今お読みしたのは口語訳の方ですね。口語訳の方の伝道の書3章11節、神のなされることは皆その時にかなって美しい。新共同訳だと時期にかなっているっていうふうになってるんですけど、まあその時にかなって美しいっていう訳の方がなんとなくいい感じがしますよね。私たちがどのように感じようとも、神様がなされることはすべて1分たりとも早すぎたり遅すぎたりすることはなく、完璧なタイミングでそれはなされます。そのあまりにも美しく、その時にかなった神様の御手の技を我々が目撃し体験したとき、私たちは圧倒されてしまうのです。そして誰もが主は生きておられることを知るのです。またイザヤ書55章8節、イザヤ書55章8節には次のように書かれてあります。イザヤ書55章8節、新共同訳聖書では旧約聖書の1153ページ、1153ページ、イザヤ書55章の8節と9節ですね、89、このように書かれてあります。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている、まあ、このように教えられています。私たちが知らなければならないことは、神様の思いと私たちの思いが異なり、 神様がなさろうとしておられることと、私たちが神様に期待していることとが異なることがあるということです。そしてその場合、神様の思いは私たちの思いをはるかに超え、神様がなさろうと思っていることは私たちが神様に期待していることよりはるかに高いのです。この御言葉を正しく理解するならば、私たちが神様に対してなぜですかと思うようなことがあるのは当然なことなのです。しかし、私たちがどのように感じようとも、それは私たちの想像を超えるほど素晴らしいことが起ころうとしていることを意味しているのです。私たちは常に神様の時間とご計画の中にあります。神様が私たちの時間と計画の中にあるのではないのです。私たちが神様の時間とご計画の中にあるのです。このことを知ることは、神様を中心とした物事を正しく理解していくためになくてはならない大切なことなのです。さて、ラザロが亡くなって4日も経った後、イエス様がやって来られたことがヨハネの11章38節39節を読むと分かります。こう書かれてありますね。イエスは再び心に憤りを覚えて墓に来られた。墓は洞窟で石で塞がれていた。イエスがその石を取り除けなさいと言われると、死んだラザロの姉妹マルタが、主よ、4日も経っていますからもう匂いますと言った。まあ、この言葉からですね、ラザロが亡くなってから4日経ってイエス様がやってきたということがわかるわけです。ところで、この4日という時間には何か意味があるでしょうか。まあ、ちょっと余談なんですけれども、聖書の日数、時には多くの場合意味があることが多いです。イエス様は3日間墓に葬られてよみがえられましたのでね、ラザロも3日間だったらとてもすっきりいくのですけれども、なぜか4日間なんです。で、聖書で4日って数字は、日数は他に出てくるかなと思って少し調べてみましたけれど、私は調べることが見つけることができませんでした。ですから4日という数字には霊的な意味はあまりないかもしれません。そんなようなことを祈祷会のメンバーと話し合っていましたら、ある方がこういうことを言われたんですね。1日2日であればまだ体もきれいだろうから、イエス様の力によってよみがえらせることがことをよみがえらせられることを期待することができたかもしれないけれども、4日も経って体が腐り始めていれば、そのような状態から復活させるのはイエス様でも難しいのではないかと、より信仰が問われるからではないだろうかというようなことを言っておられたのですけれども、それを聞いて確かにそうかもしれないと思いました。では当のマルタとマリアはどういうふうにこのイエス様が4日間も遅れたことに対して感じていたのか。意味軸も二人の姉妹は同じことをイエス様に言うのです。何と言ったかというと、主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。二人とも全く同じことを言います。場面は違うんですけど。別々にイエス様会われるんです。別々に会われるんですけれども、二人の姉妹は全く同じこと、主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟ラザロは死ななかったでしょうに。この言葉の奥には、どうして一番そばにいてほしい時にいてくださらなかったのですか、どうして私たちの必死な望みに耳を傾けてくださらなかったのですか、どうして4日も遅れたのですか。イエス様を少しばかり非難する、そのような 思いが込められているように感じます。しかし今見てきたようにイエス様が考えておられた、ご計画しておられた最善の時とご計画は、マルタやマリアが望んでいたものとは異なっていたということなのです。マルタとマリアが思っていたように、決してイエス様が来られるのが遅れたわけではなくて、その時点でもなお神様の時の中にあったのです。ここが私たちが最も理解しなければならない重要なポイントです。何があったとしても常に私たちは神様の時の中にいるのです。神様が私たちの時の中にいるのではなく、私たちが神様の時の中にいるのです。だから4日間遅れたと感じたのは、これはマルタとマリアの時間感覚でのことであって、神様は決して遅れてはいない。マルタもマリアもラザロもなお神の時間の中にあったのであります。これがとても重要なんです。さらにラザロに、最初にイエス様がラザロの状態のことを伝えられたときに、すぐにイエス様が語られた言葉にも注目しなければならないでしょう。11章の4節、先ほど読みましたけれども、ここに、この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。というふうにイエス様は実は言われていました。この病気は死で終わるものではない。これは、ラザロの死を遠回しに予告している言葉であります。神様の時とご計画の中では、ラザロは死ぬことになっていたということです。しかし、その死が神様の栄光となると続けられました。一体どのような形で神様の栄光となるのか、ここではまだはっきりと語られていませんが、それゆえにラザロの病気は単なる死で終わるものではないというふうにイエス様は語られたわけです。このイエス様が語られた短い言葉の中には、私たちに対する重要なメッセージも込められているように思います。通常人間は、死をもってその命を終えると多くの人は考えているのです。大抵の場合、病気で死ぬでしょう。すると、人は病気にかかり、その病気によって死をもって終わるというふうに考えています。しかし、神様を信じる者たちにとっては、死は決して終わりではないのです。終わりどころか、それは永遠の命の始まりとなるのです。それゆえ、主は父なる神様の、そして御子イエス様の栄光となるのだとイエス様は語られているのです。使いの者は、急いでこのイエス様の希望の言葉をラザロと二人の姉妹に伝えたことでしょう。しかし、目の前のこのラザロが大変な死にそうな状況を前にしたときに、二人の姉妹はしっかりとイエス様の言葉を受け止めることができなかったのです。そのことは、主よ4日も経ってますからもう匂いますといったマルタの言葉に対してイエス様は、もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかと言われた、その言葉の中に、で、その言葉でわかります。でもこのこともですね、私たちも同じではないかというふうに思うのです。それは聖書の中にたくさんの希望の言葉があります。この希望の言葉を本気で微塵も疑うことなく信じることができれば、私たちは何が起ころうとも不安も恐れもないはずなのです。しかしながらそうはいかない。次々に起こるいろいろなことで動揺し、不安になり心配になり、必死にイエス様にすがりついて祈るような私たちであります。目の前の大きな試練や困難、あるいはこの世の常識に支配されてしまうと、聖書の約束の希望の言葉が どこかに吹き飛んでしまうのです。二人の姉妹もそんな感じだったのだろうというふうに思います。ところで興味深いのは、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにとイエス様に語ったマルタとマリアでしたが、その後の二人の取った行動や言葉は随分と違っていました。そしてその二人の全く違う行動と言葉に対してイエス様が取られた行動、言葉、これも違っていました。ここに注目してみるということは大切です。まずマルタ、もし主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言った後にですね、ここには少し批判めいた気持ちもきっとあったと思いますけれど、その後すぐにですね、何と言ったか、11章22節、しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも信じていますと消えかかった信仰を奮い立たせているのです。イエス様にすがりついているのです。ところがそれに対して妹のマリアはどうしたか。マリアはただイエス様の足元にひれ伏して泣くだけでした。マリアは泣くことしかできませんでした。二人の姉妹の性格の違いがよく現れているようにも思います。さてこの二人の姉妹に対してイエス様はどのように対されたかというと、まずマルタに対してはこのように言われました。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。イエス様はラザロの死によって弱くなってしまったマルタの信仰をもう一度試され、そして鼓舞し引き上げようとされているのがわかります。マルタはこの問いかけに対してはい主よと、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じておりますというふうに答えました。しかし足元で泣いているマリアに対しては、泣いているのをご覧になって心に憤りを覚えられたと書かれてあります。心に憤りを覚えられた、これ心と書かれてありますけど本当は霊ですね。この霊って書かれてあるのを日本語の聖書ではいつも心って訳しちゃうんですよね。霊と心は違います。霊に憤りを覚えられたというのが正しい訳です。では何に対して憤りを覚えられたのか、マリアの泣いてばかりいる不信仰に対してでしょうか。そうかもしれません。しかし驚くべきことに、その後なんとイエス様も涙を流されたと書かれてあるのです。11章32節から35節までを読みましょう。32節から35節まで、マリアはイエスのおられるところに来てイエスを見るなり足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言った。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て心に憤りを覚え興奮して言われた。どこに葬ったのか。彼らは主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。なぜイエス様は涙を流されたのでしょうか。この後自分がラザロをよみがえらせるということを分かっていながら、なぜイエス様は涙を流されたのか。このイエス様が流された涙に何を私たちは感じるのか。
何を感じなければならないのか。皆さんは何を感じるでしょうか。
例えば葬儀をして愛する兄弟姉妹を見送ったとき、牧師のメッセージは必ず復活します、天国で再会できますっていうメッセージを語りますよね。でもだからといって平然とはしていられない。私も時々この言葉に詰まってしまうこともあります。その人との関係が深ければ深いほど、そしてご遺族の方が涙を流しているのを見ればついもらい泣きしてしまいそうになることもあります。当たり前のことです。イエス様もそれと同じだったと思います。なぜならば私たちの感情というのは神様からいただいたものです。私たち人間は神様に似せて作られたのです。だからこの感情も神様から来ていると思います。ラザロがよみがえるからといって、それが分かっているからといって感情のないロボットのように平然としておられないところに、平然としておられないイエス様を見て私はむしろほっとします。一緒に泣いてくださるイエス様を見て私は安心します。イエス様の涙を見つめるとき、不信仰だという理由だけで憤られたのではないことがわかります。ではイエス様は何に対して憤られたのか。イエス様がこの時見つめておられたのは、人間の前に立ちはだかっている死なのです。人間は死の前になすすべがないのです。人類の最後の敵である死に対してイエス・キリストの霊は激しく燃え上がっていたのです。ラザロの死に打ちのめされ泣くマリアと、死の悲しみの中にあって何とかかろうじて信仰を奮い立たせ、主よあなたが神様にお願いくだされば神様はラザロを復活させてくださることを信じていますとすがるマルタを見て、愛の主は涙を流されたのです。そしてそのイエス様の愛と憐れみからあふれる涙がラザロを再びよみがえらせることになっていくのです。イエス様がラザロ出てきなさいと大声で叫ばれると、ラザロは息を吹き返し墓から出てきます。そこにいた人たちはこれを見てイエス様を信じたとあります。また弟子たちにとってもイエス様が救い主であるということの確信を強めるものになりました。そのためにラザロの死は許されたとも書かれてあります。しかし実際にそのラザロを死からよみがえらせる直接の動機となっていったのは、あるいはイエス様の心を動かしていったのは、マルタの小さな小さな信仰とマリアの涙なんです。それがイエス様の憐れみを引き出していったのです。私たちもイエス様の同じ憐れみの中に生きざるを得ないものです。私たちの信仰はどれほどのものでしょうか。時にはマルタのように、それがいかにからし種のような小さい信仰であっても信仰を表明することがあります。しかし同時にマリアのようにただイエス様の足元で泣くしかないこともあるのではないでしょうか。しかしどちらも愛と憐れみ深い主の心を動かすのです。主はどこまでも憐れみ深い方だからです。
そして復活と永遠の命が真実であるということが、イエス様が流された涙の中に輝いているのを私たちは見るのです。私たち自身がお互いに涙を流したら、その涙の中にお互いに優しさや愛や憐れみを感じるでしょう。それと同じです。
私たちは神様の時の中に生かされています。私たちは常に神様のご計画の中に導かれています。神様が私たちの時と計画の中におられるのではありません。私たちの方が神様の時とご計画の中に生きているのです。そしてそれは私たちの思いをはるかに超え、高く美しいのです。なぜそのような素晴らしい神様の時とご計画の中に生きることができるのか、それはただ泣くしかないような弱い私たちの、主に対するほんの一握りの小さな信仰と愛が主の心を動かすからなのです。それしか言いようがないのです。だからたとえ主の救いが遅れているように感じるようなことがあったとしても、また自分が期待しているのとは違うような方法で神様がことをなされたとしても、それでもなお私たちは神様の時の中に、そして神様のご計画の中に生きていて、神様の憐れみがあふれるばかり降り注がれている、それが途切れることはない、このことを絶対に忘れてはなりません。イエス様が泣かれた、そのことを私たちは思い起こしたいと思います。その涙は真実の涙です。そしてその涙の中に私たちに対する愛と憐れみが輝いているのです。